小話集第8話、つながっている。政府が IT 普及の一環として2001年にインパク、インターネット博覧会を開催し、中高年の元気も展示されました。期間中各種意見を求められ、それに答えた一つです。つながっているに関連していくつか記してみます。つながっている、普段は気にかけていないことかもしれませんね。そして風が吹けば桶屋が儲かる式でいけば、何でもつながっているようですね。しかしそれが断たれた時は、坂井谷太一氏の小説油断を思い出しました。日本のエネルギーの大半が依存している中東からの石油が断たれたら、日本がもろくも沈没する様が描かれていました。私の中高年の元気はそれなりに元気な生き方を綴っているのですが、テーマは今日の喜び、明日への希望です。今4つのつながりを思い浮かべました。1、幼年から青年時代を経てシニアへのつながり。2、昨日の続きであると同時に明日へのスタート台である今。3、自然との関わり。4、落語と川柳俳句との関係。1、幼年青年時代シニアのつながり。子供叱るな来た道じゃもの、年寄り笑うな行く道じゃもの。どこかで聞いた耳の痛い言葉です。今も自分なりに志を抱いています。ただ青年時代のそれは時間空間ともにエンドレスでした。シニアの今は志に順序をつけ、タイムリミットを課しています。節目節目のハードルが低いせいか、達成率は一郎の打率に対抗できるほどで、ストレスも適度にあります。いつまでも志に生き輝いていたいものです。2、明日へのスタート台である今。今を明日へのスタート台と考えれば、老いも若きもありません。違いがあるとすれば、年齢的なものではなく、明日に向かってどんな意思を持っているか、それぞれの経験という財産をどれだけ活用するか、つまり意欲の問題と考えています。私は過去を振り返ることも大好きです。甘い思い出少ないですが、よりも挫折の時をよく反芻します。どのように克服したかが支えになっています。古き自分を尋ねることは、己の限界やら取り柄やら、いろいろない混ぜにして明日への道しるべになってくれます。思い出は私の財産です。3、自然との関わり。脳梗塞で弱くなった左半身のリハビリを兼ねて3年前に山歩きを始めました。東京近郊の山々を月 1,2 回歩いているのですが、それは自分なりのスポーツであると同時に、かつて味わったことのない感動をもたらしてくれました。大自然の壮大な営みの中で、どの山もあるがままを精一杯謳歌している。そして花鳥草木の生き様、霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き場所、 まさに晴れてよし、降ってよし、歩くごとに感動を得ています。4、落語と俳句と川柳と。落語に親しむまで、俳句、川柳、都々逸等に特別の興味は持っていませんでした。最近は毎晩寝ながら落語を聞くのが日課になっています。落語は私の安眠剤です。落語の枕はそれ自体が噺家の持ち味を表し、時に下げの伏線にもなって興味がつきません。その枕によく俳句や川柳、狂歌、都々逸が顔を出します。世の中は三日見沼の桜かな、裏を見せ表を見せて散るもみじ、酒のない国に行きたい二日酔い、また三日目に帰りたくなる。ごめんごめんと芋食いすぎし今日の月、鶏も追い詰められて五尺飛び。落語のおかげで私の興味の幅が広がりました。今歌舞伎や能の世界にも広がればと期しているところです。中高年の元気はこうした自分とのいろいろなつながりの記録です。その時々の感動と喜びの発露です。それらはきっと明日への希望につながると信じています。小話集第8話、つながっている終わり。